トリオのサンデー山田ラジオ、毎週日曜日に配信しています。この番組は北海道と、八丈島で超遠距離トリオを組んでいる私たち山田トリオが、クラシックや楽器に興味があるというあなたに向けてお届けしています。
昨日の4月11日は我らが松本さん誕生日でした。おめでとうございました。
ありがとうございます。41歳になりました。
おめでとう。ピアノ佐々木水江、
ありがとうございます。41歳ですが、バースデーケーキは桜のウイローでした。松本由紀子、
いいね、
おいしい。
41という数字は一番好きな数字です。ゼロの山田圭一です。
なんかバスケットボール的な。
そうです。あ、はい、さしてもらえれば、はい、
はい、
わかります。あのアドレスにも41って入ってます。
あ、そうなんだ。
そうなの。
そうです。なんか聞こえる、まあまあ、あのアドレスでそれを見たときに、わかる人はその選手名を言ってきて、はいはい、って言われたこと過去に1回ありますね。
あ、やっぱりなんかそういうね、2桁の数字系は大体そういう選手のあるよね。
2桁っていうか、まあ、その後なんかちょっとそういう、相性みたいなのも入れてて、だから僕のアドレス全然音楽関係してないんですよ、これ。あの、大学の時に作って、作ったアドレスなので。
はい、あ、長いよね。じゃあ、レジェンド的な、人っていうことですかね。
まあ、そのチームにとってはレジェンドってことですね。
はいはい。
はい。ちょっと長くなっちゃいました。はい。前置きが。今日はですね、ちょっと私が話を したいと思いますが、本日4月12日なんですけど、現在私、名古屋におります。
あら。
はい。なぜ名古屋にいるかというとですね、お二人は、岩本真理さんという、バイオリニストをご存知ですか？
バイオリンやってるけど知りません。
あ、知らないです。
盛り上げないですね。
うん、はい。この岩本真理さんっていう、まあ、今からお話しする岩本真理さんの、うん、記念、メモリアル、岩本真理メモリアルホールっていうのが、ちょっと、なんでしょう。小規模の、ちょっとこう、うん、ホールといってもすごい大きいホールっていうよりはちょっとこうアットホームな感じのお部屋のところなんですけど、うん、この岩本真理さんがですね、実は生誕100年なんですね。100周年なんです。
あ、じゃあもうレジェンド。
そうです。で、まあ去年ですね、こちらでちょっとこう組んでいるユニットがあって、弦楽四重奏、
はい、
なんのグニアンサンブルクレセントっていう、いう団体というか、僕が一応入ってる四重奏があるんですけど、これのうちの3人でゴルトベルクを全曲演奏したんですね。札幌と名古屋で去年演奏したんです、
う
ん、
してたね。
はい、そうしてたんです。それでですね、去年それで名古屋で演奏した時の打ち上げの会場が、まあ、要はこのメモリアルホールの建物の1階に大黒屋さんっていうちょっと和菓子屋さんがあるんですよ。
大黒屋ってなんか違うお店をイメージしてしまいました
ね。しちゃいましたね。で、この大黒屋さん のオーナーである柘植さんっていう方が、男性がいらっしゃるんですけど、はい、この方がですね、この岩本真理さんの大ファンで、岩本真理さんが、53歳でお亡くなりになってしまったんですけど、亡くなった後にですね、要はその彼女が残した功績を、残したいということで、そこにメモリアルホールという名前をつけてホールを作ったんです。
すごいね、はい、
そうで、ホールは今年45周年なんですけど、はい、だからファンが、彼女のファンがホールを作ってしまったという。
あ、でも50代で亡くなってるということは、比較的亡くなってからすぐ作ったって感じよね。
そういうことですね。2年後に作ったということになりますね。それで去年その打ち上げをしているときにですね、その和菓子店でお料理も出してくださって、打ち上げをしているときに何気にその 要は岩本真理さんの書籍とかを見せていただいたんですよ。こんなものがあるんですよみたいな感じで、僕がパラパラ見てたらですね、はい、あ、岩本真理さん来年 100歳なんですねみたいなことを僕がポロッと言ったらですね、
うんうん、
その場でですね、それをあの気づいて なかったみたいで、あの王なのか、
山田すごいね、
岩本真理さんがっていうのになったら、今年なんと そこでまた演奏することになってしまった。
それもやっぱり見つけた人がの功績を称えなきゃいけないからね。
そうですね。それで今年、これ今日ですね、そのメモリアルホールで、シューベルトの死と染めを全曲、全部全楽章演奏するんですよ。で、演奏した後にですね、また別会場に移して、ゴルトベルクを全曲また再演するっていう、同じ日に2公演あるんですね。はい。
と、うん、いう、
そうなんです。で、残りのちょっと時間でですね、この岩本真理さんについて、ちょっとお話ししようと思うんですけど、簡単に。
はい。
岩本真理さんはですね、6歳の頃にバイオリンを学ぶわけですね。はい。
うんうん、
誰に学んだとかはまたちょっと調べていただければ出るんですけど、この方、まあ、今、ハーフって言っていいのか分かんないんですけど、このミックスっていうんですかね、要は。
うん、
はい。だったので、当時、やっぱハーフっていう言い方でちょっとさせていただきますね。だと、すごい差別を受けて、
うん
うん、あと体も弱かったので、っていうことで、小学校をね、こう中退する、4年生で中退してしまいます。
かわいそう。
でもその後バイオリン、自宅でバイオリンの英才教育を受けて、1938年に第6回日本音楽コンクールで1位になります。
うん、
はい、13歳ですの時ですね。でその後はまあちょっといろいろあるんですけど、すごいこう音源も残ってたりするんですね。調べれば出てきます。室内楽にこうをこう、なんでしょう、人生の後期の方は室内楽にすごい力を入れていろんな録音を残していたり、岩本真理弦楽四重奏談っていうのがあったりするんですけど、残念ながら、乳がんになってしまってですね、それの再発によって53歳で亡くなってしまうわけです。はい。で、演奏を聴けるので、その岩本真理さんの岩本真理さんの岩っていうのはすごいちょっと山に口二つ書いて厳しいみたいな、ちょっと難しい
字なんです。古沢岩尾さんみたいな字だよね。
う
ん、
ああ、そう、古沢岩尾さんの、そう、岩みたいな感じです。
はいはい
はい。はい。はい。それでちょっとこう、僕も岩本真理さんについて今回伺ったときに、いろんな話伺ってこようと思うんですけど。
ねえ、またじゃあそれを。
インターネット上で、まあ、ちょっとこう、調べてみたところ、さっき中退というか、したっていう話あったじゃないですか、うんうん、いじめられてっていう話で、
はいはい、
で、これちょっと、読ませていただくと、この岩本真理さんの才能は、ある意味、特殊な環境で育まれたと言ってもいいって書いてあって、
うんうん、
まあ、体は弱いし、
はい、
お医者さんですら、学業とバイオリンの両立は難しいと。行ったみたいなんですね。
うん、
それで、まあ、当時はこのアイノコって言って、まあ、さっき言ったミックスルーツの人
は、
こう、はや、ね、こう、要は身の危険を感じるほどいじめられたみたいなんです。
やだ、最悪。
書いてある。そう、うん。でもそれで学業よりもバイオリンを優先して、このいじめから逃れるためにも、学校を辞めることを許された。うんうん、
バイオリンだけに集中してね。
そう。しかし、そのお父さんからね、与えられた条件は、1日6時間の練習をしろということでありました、その代わり。
厳しい。
それで、そのお父さんは、ね、その岩本真理さんの監視を、こう、女中って書いてあるから、女中にこう監視するように言いつけてたみたいで、はいはい、お父さんが帰宅するたびに、真理さんが、こう、要は、ちゃんと練習のノルマを達成したかどうかを、確認するほどだったみたいなんです。
はいはい。
はい。その頃、でも、マリさんは、小説を読むのがすごい、ね、こう、夢中になっていて、
うん。
さすがに6時間も練習すると、こう、本を読む時間もなかったと。
どう そうだよ。
ということで、あのそうか、岩本さん、マーリさんは、ある方法を考え出したみたいなんですね。その方法がですね、うん、練習する曲を暗記してしまって、まあ、アンプですね。
はいはい、
してしまって、それを弾きながら、弾きながら本のページをめくって、小説を読破するっていう、こう、やりますか、考えない
でも弾ける。高校生の時めっちゃやったけど、なんか、あの、高校野球を見ながら、あの、練習したりとか。
なかなかすごいですよね。集中して、そうなんです。つまり、あの、まあ、音がね、バイオリンの音さえ出てれば、うん、女中にも、バレなくてもすると。
はいはいはい、
ということで、この方法によって、その、楽譜をアンプする能力が鍛えられたっていう、
あの、なるほど。
お話が、ね、載ってて、すごいなって、面白いなと
思った。いや、でも、いいことだよ。まあ、
わけです。いいこと。なるほど。だから、アンプが苦手な人は、ちょっとこう、あの、このやり方も、
ちょっと流れ
やり方っていうか、そうですね。あの、もう、
まあ、体は完全に覚えてるってことだもんね、それ。
そうそう。だから、もう、うん、小説をよ何か好きなことをするためにバイオリンをこう弾きながらできるようにするとか、ピアノを弾けるようにするってやると、うんうん、あの、もしかしたらアンプ能力つくかもしれませんね。うん、この、うん、まあ、子供とかはね、こういうことできるかもしれないけど、まあ、よく大人の人はね、アンプがしにくいって、まあ、生徒さんとかでもアンプちょっと難しいですっていう言う方多いんですけど、ちょっと一回これ試してみたらいいかもしれないですね。
いいね。ちょっと紙のドラマを見ながら練習もできるような。
そうそう、とかね。そうそう。というわけで、ちょっとあと20秒になってしまいました。
あ、
お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、本日頑張って演奏してまいります。
はい、頑張ってください。
はい。じゃあ、それでは皆さん、また来週。
はい、どうも、また来週。